はい、皆さんおはようございます。マロです。アドベントも3週目になりまして、早いもんでもう来週クリスマスですよ。1週間前ですよ。ワクワクしてきますよね。というわけで、その月曜日もお話ししたいと思うんですが、今日の聖書はルカの福音書1章の1節から17節のとこです。はい、よろしくお願いします。
ルカの福音書1章1節から17節。ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。
はい、ありがとうございます。この辺になるとね、クリスマスにはかなり聞くことも多い箇所かと思うんですけど、特にクリスチャンの方は、まあ、ここはイエス様に洗礼をこれから授けることになるバプテスマのヨハネさん、この方が生まれる時のエピソードですよね。でも年老いておじいちゃんとおばあちゃんになったザカリアとエリザベトという夫婦に天使が現れて、君たちにこれから子供が生まれるよと宣言するという場面ですね。でもここですね、ザカリアさん、やってきた天使を見て取り乱して恐怖に襲われたと書いてあるんですね。もう取り乱しちゃってるんです。まあ、で、そんなザカリアさんにね、落ち着いて、落ち着いて、怖くないから大丈夫、落ち着いてって、ね、そこから天使さんは話を始めなきゃいけないような、そんな状況なんですけれども、だから相当ですよね。聖書に書いてあるぐらいだから相当取り乱したんだと思うんですよね。軽く取り乱したとかじゃなくて、まあ、その辺の家具とかひっくり返るぐらい取り乱したかもしれないです。でも、ザカリアさんって、まあ、真面目な司祭さんなんですよね。だから毎日神様にお祈りしてたでしょうし、神様に会いたいなと思ってたはずなんです。でも実際神様が天使を派遣すると取り乱しちゃうんですよね。びっくりして。だから人間ってこういうものなのかもしれない、とちょっと思いました。で、この後に出てくるあの有名なマリアさん、受胎告知ってところで、天使と会うんですけれども、その時のマリアさん、ひどく戸惑ったって書いてあるんですよね。信仰のかなり深い人、いつも祈る人、神様会いたいなと思ってる人でも、実際に神様の行動を目の当たりにすると、驚いてしまう。そういう性質を人間持ってるんだろうなと。やい、取り乱してやんのとか言えないですよね。ザカリアさんでも、マリアさんでもそうだったのか。じゃあ自分のとこ、それが起こったらどうなるんだろうなんてちょっと考えちゃうんですけれども。だから僕だって普段からも神様にいろいろと祈ります。多分ザカリア、さんほどではないと思いますけれども、それでも実際に神様とか天使さんが目の前に現れたら、多分すごくびっくりするでしょうし、多分取り乱すと思います。アイドルとか、いわゆる憧れの人に会うときってこれにちょっと似てるかなと思うんですよね。ずっと会いたいなとか、一度でいいから会いたい、一目でいいから会いたい、と思い続けているのにもかかわらず、実際にその人が目の前に現れると、わーってもう、なって取り乱してしまったりね、するような。まあ、そう考えると、神様を目の当たりにして取り乱すということ、これは神様に対する愛情の証拠とも言えるかもしれないです。だって、何とも思ってない相手に会って、わーって取り乱す人いないですからね。アイドルと会って取り乱しちゃうのは、会いたいからだし、その人が大好きだからだし、嬉しいからですよね。はい。 少なくともどうでもいいと思ってる人は取り乱しません。あったって。ただそうですね。一方で、取り乱すっていうのはどんな時に起こるかっていうと、予想外のことが起こった時に起こるんですよね。想定内の事態が起こった時に、わあ、想定内だって取り乱す人いないんですよ。想定内の時は、はい、想定内ですと落ち着いてるんですよね。取り乱すってことは想定外だったということです。ということは、ザカリアさんっていうのは毎日祈っていたのに、神様が実際に働いて、天使さんが自分のところにやってくるということは、どこかで想定外と思ってたということなんじゃないかと思うんですよね。で、これは僕たちにも往々にしてあることだと思います。日々神様にこうね、何とかしてくださいって祈っていても、心のどこかで神様は動いてくれないんじゃないか、働いてくれないんじゃないかとか、祈っても無駄なんじゃないか、という諦めのような心があったりすると思うんです。で、今日のこの箇所のすぐ直後なんですけど、ザカリアさんは、天使さんが子供が君にできるよって言っているのに、いえいえ、私たち年取ってますから、そんなことないでしょうって答えちゃってるんですね。諦めてしまってるんですよね。もう、自分たちに子供はできないと。しかもですね、ザカリアさんって方は、旧約聖書も、おそらく読んでいたでしょう。熟読していたと思うんです。そしたら当然、旧約聖書に書いてある、アブラハムとサラに、年老いてから子供ができたこと、神様の力によってできたこと、知ってるはずなんです。なのに、そのこと、同じことが自分の身に起こるとなると、それ想定外だ。それ取り乱してしまうんですね。僕たちも同じだなと思うんです。僕たちだって、旧約だけじゃなく、新約聖書も読んで、いろんな奇跡を知っています。知ってるはずです。それなのに、実際にそれが目の前に起こる、ことは、どこか期待してないというか、想定外にしてしまっているところがあるんじゃないかと思います。神様の前に、神様を前にして、神様にとっては、想定外なんてことはないんです。もういろんな祈りをやります、僕たちは。様々な祈りありますけれども、僕たちは、それを祈ったことを想定外と思わずに、祈った以上はもう想定内だと。祈った以上は、起こるべくして起こるのだと、そういう確信を持って祈ることが大事なんじゃないかなと思うんです。で、聖書に書いてあるいろんな奇跡ありますけれども、それを実際には起こらないことだ、なんて思ってしまわないことです。これ、ザカリアさんだと思ってるんです。旧約聖書のことは実際には起こらないことだって、でも起こってるんです。聖書の人たちが神様を、とか神様の奇跡を簡単に信じてたかというと、ザカリアさんでさえそれは想定外だったと思ってたことなんです。そのくらい信じがたいことを神様は僕たちのために起こしてくださっているということだと思います。はい。イエス様が生まれるということ、これももうとんでもない奇跡ですけれども、それはあと一週間です。一週間待ち望んで過ごしたいと思います。今日もありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな 男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。